恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは5章の終わりのところからノアの生涯についてずっと見てきました。ノア、その名前の意味は何でしたか？慰めという名前でした。邪悪な時代にあって、一人ノアは主の心にかなった正しい全き人、神と共に歩んだ人物であったことを見ました。そして前回ノアの頭上に美しい見事な虹が立つのを私たちは見ました。もしもノアの生涯を映画にするなら、理想的なエンディング、終わりのシーンです。ノアの上に美しい箱舟が、虹がこう立っている。そこでだんだんとですね、レンズが引いていって、終わりのですね、マークが出ると、ああ、めでたし、めでたし。で、ノアの生涯が終わるところなんですが、そうはなりませんでした。聖書は、信仰の偉人たちを描きながら、決してその人物を美化したり、またその汚点を隠したりはしません。少々のことだったら目をつぶってくれても良さそうなものをと思うような、そんなことをですね、容赦なく描き出すのです。しかし私たちはかえって、そういう正直な描写に、変なところで逆の慰めを得られて、与えられて、ほっとするかもしれません。聖書は、問題の人間を描くのではなく、人間の問題を描いているのです。ですから、聖書の中に描き出されている様々な出来事、人物描写、それは、ああ、この人間は問題だじゃなくして、これは私の問題。私たち一人一人に共通した問題が実は聖書の中で、人物が赤裸々に描き出されることによって取り扱われているわけです。さて20、21。さてノアは、ブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。なんと聖書の描写によれば、ノアは人類最初の酔っ払いとして聖書に登場してきます。そして、少々、いや、相当にみっともない姿を私たちの前に晒すのです。ノアがブドウ酒を飲んだ。なぜブドウ酒があったのか。これはあくまでも私の想像なんですけど、箱舟に入るとき、大量の食料をですね、船の中に積み込んだでしょ。その食料の中には、もうブドウの実もあったんでしょ。大量のブドウの実がですね、一年間の船の中の大航海の中で揺られて、いい具合に発酵して、なんだこの匂いは。おや、ブドウの実が変な香りを放っている。飲んでみるととても美味しい。少々、こう、なんだか体がフラフラして、うさが忘れられる。お、これはいいぞというふうばかりに、ブドウ酒がもしかしたら自然発酵的にそこでできたのかもしれません。しかし、その姿は、これまで私たちが見てきたノアの姿とは、似ても似つかない、無様なノアの姿です。しかし、これもまた、ノアの一面だったのです。ブドウ酒を飲んで、酔っ払わずにはおられなかったノアの心を理解し、同情を持って見てあげたい、そんな思いがするのです。ノアはお酒に自分のストレスを解消、ストレスの解消をお酒に求めずにはおられなかったのです。ちょっと考えてみてください、ノアの立場を。ノアは人々からは義人と認められていました。みんなから自分は義人だと見られているノアの心。自分自身ではそうではない、そんなものではないっていうことを知りながら、みんなから義人、正しい人と見られているノアの緊張感。彼はまた義の宣伝者として人々に神の言葉を伝えていましたが、しかし誰も耳を傾けようとしない、かえって白い目で見られている、あざけいの 目で見られている。そんなのは、神様の言葉に従って、黙々と汗水を垂らしながら、箱舟をなんと150年ほどかかって作り上げていったノアのその疲労感。あちらこちらに行って大量の食料品をですね、かき集めて蓄えているノアの姿。そして1年間、木の葉のようにですね、申し訳ありません。一年間、木の葉のように、水の上を漂いながら、暗い汚い、また臭い、うるさい、この箱舟の中で過ごしたノアのストレス。多くの友人や同胞、大洪水によって一挙に失ってしまったノアの悲しみ。そして今新しい生活が始まる。一体これからどういう人生が、どういう生活が、どういう家を建てて、どういう仕事をして。まあですね、ノアが持っていたストレスは相当なものだったと思うのです。私たちも人生歩んでいく中で、様々な悩みや苦しみや悲しみ、重荷を背負って、それらに圧倒されそうになりながら、このストレスがこう溜まることがあるのです。牧師をしている私にも結構ストレスがこう溜まるたちでして、しばしばこのストレスの塊のようになってしまって、皆さんの前にはできるだけそういう姿を出さないようにするんですけど、もううつ状態になってしまうのです。そして、無口になり、無気力になって何もしたくない。そういうですね、状態が一ヶ月ぐらいずっと延々と続くことがしばしばあるんですね。ストレスの塊のはどうもそういう状態だったのかもしれません。アメリカの修道院にいたある修道士がですね、晩年に記した手紙がある本で紹介されています。以前にもどっかで紹介したような気もするのですけれども、もう一度読んでいます。もし私にもう一度人生が与えられたなら、今度はもっと多くの失敗をするように心がけよう。リラックスし、肩の力を抜き、今回の旅より無邪気になろう。真剣に受け止めねばならない事柄は多くはないと私は悟った。もっと頻繁に旅行に出よう。もっと馬鹿になろう。もっと多くの山に登り、もっと多くの川で泳ぎ、もっと多くの夕日を眺めよう。もっと歩き回り、散策しよう。アイスクリームを食べる量を増やし、豆類を少なくしよう。もっと現実的な悩みを体験し、想像上の悩みを減らそう。ご存知のように私は、先のことを心配し、過敏な神経を持って毎日生きている。ああ、私は自分の時間を大切にしてきたが、もし人生を繰り返さなければならないなら、もっと多くの時間を確保しよう。実際に何年も先のことを考えて、毎日生きる代わりに、ただ一瞬一瞬を大切に生きていこう。私はどこへ行くにも、体温計、お湯を入れた水筒、うがい薬、レインコート、解熱剤、落下傘、パラシュートを持って行った。もし人生を繰り返さなければならないなら、今よりも軽装で歩き回り、ことをなし、旅をしよう。もし私の人生をもう一度繰り返せるなら、春にはもっと早く素足になり、秋になってももっと遅くまでそのままでいよう。私はもっとホッケーをしよう。偶然にそうなるのは別として、優秀な成績を収めようなどとはすまい。もっと多くのメリーゴーランドに乗ってみよう。もっと多くのひな菊を摘みに出かけよう。この修道士が、年老いてその晩年に、やっとこういうことに気がついたっていうんですが、でもいいなぁと思いますね。つくづくそう思わされます。ノアがこの修道士と同じようなことに気がついていたら、先に酔っ払って恥ずかしい姿を晒すこともなかったと思うのですけど、しかし、お酒に逃げても、本当の意味でストレスの解消、 解決にはならないのです。さて、ノアがブドウ酒に酔っ払って天幕の中で寝て、裸になって寝ているところに、ノアの息子の一人、ハムが入ってきました。いつもは立派なことを言っている、人格者として名の通っているノア、そのお父さんのなんと無様な姿でしょうか。ハムの心の中にお父さんに対する軽蔑の思いが込み上げてきたのです。22節。カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。この父の裸を見てっていうこの見ては、ちらっと見るっていうんではなくして、このじーっとですね、凝視するっていう、そういうですね、見方なんです。そしてハムは、見たーっと笑って、これはいい話の種。笑い物にできるぞとばかりにですね、この外に出て、あと二人の兄弟、セムとヤベテに告げるのです。ハムは、お父さんの恥ずかしい姿を見たとき、心を痛めることがありませんでした。逆に、お父さんのスキャンダルを言いふらして、心理的な快感を味わっているのです。このハムの姿の中に、罪人のいやらしさがよく出ています。私たちは、他人の失敗、欠点、弱点、それを知ると、なんだか自分が優位に立ったような、そんな変な思いが出てくるのです。そして口ではお気の毒と言いながら、どこかで他人のスキャンダルを喜んでいるようなハム的な心が潜んでいることを知るのです。人の弱みをつかんでそこをつけ、これは、予武記の一章、二章に登場する悪魔のサタンのやり口です。私たちがもし、本人がそこにいたら決して言わないようなことを、本人がいないところでもし語るとすれば、それは、中傷、陰口の罪を犯すことになります。ねえ、誰々さんのことを知ってる？聞いた？お気の毒ね。嘘です。お気の毒と言いながら、実は喜んでいるのです。本当に私たちがお気の毒と思えば、その人のためにも黙るべきです。しかしです。ハムが行ったこの行為は、そんなにも大きい罪なんでしょうか、皆さん。呪われよと言って、ハムのですね、この、子供のカナンの名前も出されて、引き合いに出されて、もう死死孫孫呪われよとですね、言われねばならない、そんなにもこの罪は大きいんでしょうか。私の尊敬する牧師の一人は、榊原康夫先生。先日東京に行った時、偶然のようにこの教会に行き当たりまして、進学校卒業後1年間その教会にこう通っていたもんですから、懐かしくってですね、新街道のその新しい教会をですね、見学させていただきました。東京音調教会という教会ですけど、残念ながら先生はその時お留守で、お会いできなかったんですけども、先週ですか、榊原先生の方から、お手紙をですね、いただいて本当に恐縮したのですが、榊原康夫先生は旧約聖書の専門家です。非常に深く旧約聖書を学んだ先生なんですが、実は今日のところで、ゾーッとするような、ギョッとするような説明を加えているのです。この22節の、カナンの父ハムは、父の裸を見て、っていうこの見てっていうこの言葉は、ある別の、みだらな行為を、遠曲的に、上手にカバーして表した表現だというのです。そして、同じくモーセの書いたレビ記の20章の17節を引いて、そのレビ記20の17節に、同じくこの見るっていう言葉が、犯すという言葉の言い換えであることが示されているっていうことを引いてくるのです。 小さな子供たちもいますので、あまり深く語ることは難しいですけれども、もしそうだとすれば、ここのところでハムの行った行為はただ見たっていうんではなくして、なんと自分のお父さんに対して犯した胸が悪くなるような罪がそこに浮かび上がってくるのです。ハムの犯した罪がそこまでも悪質であったということでなかったとしてもです、それほどでなかったとしても、聖書の中ではこの裸を見られるということは実は最大の屈辱、恥と考えられているのです。その一例としてそこに書き出しておきました。サムエル記第2の10章の言葉です。そのところでアモン人の王様が死にました。そしてその死んだ王様の息子ハヌンが次の王様になったのです。そこでダビデは家来を、その亡くなった王様のお悔やみを言わせるために数人の家来を使わしました。ところがハヌン王様とその手下どもはですね、お父様のお悔やみを言いに来てるけれども、そんなんじゃない、本当はスパイに来てるんだ、この町、この国を狙っているから、そういうですね、探るために来たのだっていうことで読んでいます。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を半分剃り落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデにこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方の髭が伸びるまでエリコに留まり、それから帰りなさい。イスラエルの人にとって、男が髭をしてないっていうことは裸でいるのと同然ということで恥ずかしいわけです。まあ、江川兄弟や坂井先生はアメリカ、カナダに行って帰ってくると髭がついていました。私も何とか髭を伸ばそうと思ったんですけども、以前に奉仕していらっしゃったマハ先生の奥様が、髭をやめてください。先生が髭を生やしていると私やめさせてもらいます。そこまで言われましたので、自分では気に入ってたんですけれども、髭をそれ落としたんですけど、本当に恥ずかしい格好をしております。日本ではこれでいいわけですけど、向こうでは髭をそれ落とされ、それも半分そり落とされたんですから、まあ、無様です。それだけではない、洋服をですね、半分切られて、お尻を丸出しの格好にされてしまったというのです。ですから恥ずかしくて恥ずかしくして、彼らはもう人前に出られなくなってしまった。そこでダビデは使いのものをですね、迎えのものをやって、髭が伸びきるまでエリコに留まっていなさいというわけです。聖書の中のイスラエル民族にとって、イスラエルの人々にとって裸にされること、それは最大の屈辱。そして逆に美しい着物を着せられることが、最高の名誉とされるわけです。そのアウトラインでは前後逆になりましたけど、二人の兄弟セムとヤペテはその時どうしたでしょうか。23節。ご一緒に読んでみましょう。23節。はい。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。はい。なんとも麗しい印象深い光景です。第一コリント13章のあの愛の章に、愛はすべてを我慢しっていう言葉が出てきます。そしてその我慢しっていうところの新改訳聖書で欄外を見ると、それは覆う、覆い隠すという意味であることが教えられています。愛とはすべてを覆い隠す。セムとヤペテは本当にお父さんを愛していたのです。尊敬していたのです。ですから決してお父さんのその恥ずかしい姿を彼らは見ようとしませんでした。かえって覆い隠したわけです。さて、今週は受難週です。イエス様が私たちの罪を覆い隠すために、覆い包むためにその命を投げ出してくださったその週です。何の罪もないイエス様が、犯罪人として逮捕され、偽りの告発を受けてむちゃくちゃな裁判で有罪判決、人間として最 最も恥ずかしい十字架刑を言い渡され、髭を抜かれ、椿、炭を吐きかけられ、茨の冠をかぶせられ、紫の衣を着せられて、王様万歳とですね、からかわれ、殴られ、鞭で打たれ、重い十字架を背負わされて、そして最後にはその衣を脱がれて、裸にされて、十字架の上に釘付けにされたのです。人々の前で裸にされることが恥ずかしいその国で、人間として最低、人間の世界にはもう置いておけないという意味で人間世界から追放した形で木にぶら下げるのです。木にぶら下げられたものは神にも人にも捨てられたもの。この宇宙、この全世界を作られた誠の神、王の王、主の主。そのお方が、この上もなく尊い神の一人子が、なんと、裸の状態で十字架にぶら下げられて人々のあざけりを受けている。今、教会学校の一般クラスの A のところで、ヘブル人への手紙の12章をずっと暗唱してきました。皆さんよく覚えられて、私が一番覚えが悪いみたいで、恥ずかしいのですけども、そこのところに、イエス様が、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びっていうところが出てきます。ヘブル 12-2 です。恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び。なぜイエス・キリストはあの十字架の恥ずかしめをものともしないで忍んでくださったんでしょうか。それは私やあなたの恥を身代わりに受けてくださったのです。つくづく私たちは、生きるということは、恥を重ねることだなぁと思います。サーチライトで過去の様々な汚点にパーッ、パーッ、パーッと光が照らされると、ああ、あの場面を消し去りたい。あのことをなかったことにしたい。あの言葉をなかったことにしたい様々な恥を、私たちはみんな、持っています。人に知られたくない。人に見られたくない。そのような様々な恥を私たちはみんな背負いながら、隠しながら、ひた隠しにしながら、なんとか日々を生きているものです。しかし、皆さん、イエス・キリストは、そのあなたの私の、その恥を覆い隠すために、愛のマントで私たちを包んで、ご自身は裸にされてぶら下げられたのです。ある家庭から、その家の娘が家出をしました。母親は、娘は一体どこに行ったでしょう、今頃何をしているでしょう、手に職も持っていないあの娘はどうやって生きていくのでしょうか、心配で心配でならない。行方知れない。何の情報もない。お父さん、お母さんはですね、娘を探し探し探し探し、きっと、廊下で水商売に入ってるでしょう。飲み屋か、キャバレーか、きっとそういうところで働いてるに違いないとですね、ずーっとそういうところを延々と歩くのです。でも見つからない。そこで思いあぐねた、お母さんはどうしたかっていうと、写真屋に行って自分の顔写真、もう、やつれ果て、疲れ果て、痩せ衰えて、元気を失った自分の写真を撮ってもらって、その写真を何枚も焼き増ししてもらって、それを持って、キャバレー飲み屋街をずーっと歩いて、一枚一枚配りながら、すいません。この写真を貼り付けてくれませんか？この写真をお宅のどこでもいいから貼り付けといてくれませんか？みんなびっくりして、これはあなたの写真じゃないんですか？あなたは自分の娘を探しているんでしょ？なぜ娘の写真を貼り付けないのですか？娘の写真を貼り付けると娘が恥ずかしい思いをします。私はどう思われてもいいのです。娘さえ私の写真を見て、あ、お母さんの写真だ。お母さんが私のためにこんなにやつれている、探している、そのことがわかれば、きっと帰ってきてくれるに違いないから。お母さんは自分のみすぼらしい姿を晒して、 娘への愛の呼びかけをしたのです。皆さん、イエス・キリストの十字架はなんとみっともない恥ずかしい姿でしょう。なんであんな無様な姿を人々の前に晒したのでしょう。そこにかかるべきは恥多き私たち。でもイエス・キリストはまさに今週受難週、私たちのためにその恥を喜んで受けてくださった。そしてこのイエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪が、恥が全部覆い包まれ、覆い隠されて許されているのです。今日私たちがまさにノアどころではない、恥を晒して生きているような私たちが、このイエス・キリストの愛に覆われ隠されていることを本当に感謝しながら、私たちもなんとかセム・ヤペテにさせてくださいとまた祈りつつ歩んでいきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。